テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は344回目の配信となります。秋だなーって思ってたら、室温が32度超えてて、ちょっとしてやられた感じがあります。この番組ではフリーランスエンジニアのエスとエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回はエスの一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。SNS でバズり中のモバイルプロジェクター、壁絵にプロがバージョンアップ。こちらは BCN プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。株式会社ホームワーキングマザーは SNS で話題の小型プロジェクター、明るい小型プロジェクター壁絵にプロのバージョンアップ提供を開始したそうです。こちらの壁絵にシリーズはですね、手のひらサイズ、アプリ内蔵、コードレスの3拍子揃ったモバイルプロジェクター。今回のバージョンアップではですね、OS のバージョンアップが Android 7.1 から Android 11 へ更新。30分、60分、120分のオフタイマー機能や画面縮小機能最大 60% が追加。USB Type-C ポートでの充電に対応。Bluetooth 5.0 から Bluetooth 5.2 へのバージョンアップ。HDMI 接続中でも音量調節、Bluetooth 接続、画面縮小、斜めの台形補正ができるようになったため、DVD プレイヤーやゲーム機、PC、スマートフォンと接続した際の利便性が向上といった内容でバージョンアップが行われているそうです。壁絵にプロはですね、天井への投影が可能かつコードレス、また YouTube、Netflix、Amazon プライムビデオのアプリを標準搭載しているので、セットアップ完了後、直ちに動画視聴が始められるそうですね。バッテリー駆動時間は音量 70% での再生時で1時間50分。本体サイズは幅が 11.4 センチ、高さが 2.9 センチ、奥行きが 11.5 センチで重さが 465 グラム。価格は 49,800 円だそうです。こちらはなかなか小型のサイズでですね、良さそうですね。なんか掲載されている写真とかを見るとですね、寝ながら天井に投影して動画コンテンツが見られるということで人気みたいですね。そしてバージョンアップによってオフタイマー機能があるので寝落ちをしても大丈夫と。いうことみたいですね。では二つ目の記事ですね。サイゼリアで導入が進むセルフレジとは、スマホから注文するシステムとも連携。こちらは IT メディアビジネスオンラインのサイトで掲載されていた記事ですね。サイゼリアがセルフレジの導入を急いでいるんだそうですよ。7月10日に同社が発表した第3四半期の決算短信によりますと、2024年8月期中に全店舗への配置を完了させる予定だそうです。ということは、もうほぼ全店舗に行き渡っているんですかね。最近行ってないんですよね。支払い方法は現金、交通系電子マネー、クレジットカードなどに対応。支払いを取り消すケースなどを除けば、基本的に店員と接することはないそうです。サイゼリアではお客のスマートフォンから注文するセルフオーダーの導入を進めておりまして、料理を食べ終わった後、画面上のお会計をするをタップしますとバーコードが表示されると。紙の伝票も残されているそうで、伝票かもしくはスマホ画面に表示されたバーコードをセルフレジに読み取らせることで支払いを行うという流れだそうです。なんか以前のイメージですと、現金オンリーだって安いんだもんみたいな感じなのかなと思ってたんですけれども、知らない間に変わっておりますね。久しぶりに行ってみたいなと思いました。では最後3つ目の記事ですね。中型中速の自動運転宅配ロボ、いざ車道へ。スピード配達へ実証成功なるか。こちらは自動運転ラボのサイトで掲載されていた記事ですね。京セラコミュニケーションシステムとヤマト運輸、パックシティジャパンは2024年9月、中速で中型の無人自動配送ロボットを活用した移動型宅配サービスの実証を北海道石狩市で車道を使って開始したそうです。車の道ですね。国内における配送ロボットはこれまで低速で小型ロボットが中心だったそうです。車道走行をメインとする中速中型ロボットに関してはその定義ですとか、それから走行ルールの策定が現在も進行中だそうですね。 今回の取り組みは国内唯一と言えるほど貴重で、ルール策定にも影響を与える可能性が高いとのことです。実証実験としましては、ヤマト運輸のですね、黒猫メンバーズ登録者が対象になっておりまして、宅急便を無人の自動配送ロボットで配送するそうです。お届け予定通知が届いた利用者が受け取り場所にですね、宅急便ロッカー、ヤマト運輸、緑園台実証実験用という場所を選択しますと、ヤマトの従業員が荷物をロボットに積み込むんだそうです。そしてロボットは車道を無人で走行しまして、おおむね徒歩1分圏内に設置された自宅付近の宅配ポイントまで走行すると。そしてロボットがポイントに接近しますと通知が届きまして、利用者はポイントまで出向いていって、ロボットから荷物を受け取るという流れだそうですね。まあ今までは小さいロボットちゃんが運んでくれるというのはいろいろやっていたんですけれども、さらにスピードをアップした無人の配送の仕組み、実験が進んでいるみたいですね。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。フォルテ@青空 FM さんからですね。いつもありがとうございます。342回拝聴。生体認証の活用は夢がありますが、セキュリティが気になるところ。まあ iPhone で顔認証しているので今更感もありますが、最近マウスパッドが劣化して捨てたのでガラス製は気になる。落として割る以外は劣化しなさそう。ただ意外と机直でも調子が良い、笑い。とコメントいただきました。生体認証の活用は確かにあれですね、セキュリティ面は気になるところではありますね。なんかスパイものの映画とかでセキュリティチェックをこう騙して侵入していくみたいなシーンがよくありますけれども、最新の手法はどうなるんだろうなっていうのはちょっと気になるところですね。そしてマウスパッドが劣化するというお話、大変納得でございます。なんかたまに引っかかるなと思いつつそのままになっているんですけれども、あれですね、机直でもいいかっていうのはわかる気はするんですけど、なんか微妙に汚れていきませんか？こう、マウスが擦れてですね。なんか、何かわからないんだが、なんか、お菓子なのか、ホコリなのか、よくわかりませんが、なんか黒いのがついたりとかですね。そういう感じになっていきそうなので、やはり何かパッドが欲しいなと思っているところですね。ガラス製はまあまあお高い値段だったので、ちょっと今のところは手が出ないかなとは思ってるんですが、お値打ちのやつを探したいところですね。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告ですね。最近何もしてない気がするんですよね。普通に仕事をして淡々と過ごしているという感じでしょうか。と言いつつですね、この間上の娘がまあ帰省をしていたんですけれども、その最中にコロナにかかったというのが判明しまして陽性だったんですね。で、まあ、それでも、学校がしばらくすると始まるんで、送り届けねばということで、まあ、体調が少しだけ回復した状態で、送り届け。で、まあ、帰ってきた、みたいな感じなんですけれども、ほどなくしてですね、奥さんが、やはりコロナ陽性となりまして、ちょっとビクビクしている、今日この頃ですね。今のところ、特に変化はないんですが、昔にもですね、なんかこういうパターン、家族がだんだん風邪とかにかかってですね、で、最後に自分に来た。で、その間ちょっと空いてて、まあ大丈夫だろう、ははーんと思っていたら、その後すぐですね、やっぱり自分も体調悪化ということがあったので、しばらく気が抜けないなと思っております。秋の風なんかも吹いていてですね、涼しい日もあれば、まだちょっと暑いなと感じる時もあるんで、季節の変わり目ということで皆さんもですね、お気をつけいただけたらと思います。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。そろそろ良い季節になってきたので、なんかちょっと軽い運動というかですね、夏になって完全にサボっていた、こうステッパーで、15分ぐらい運動するみたいなやつをですね、復活させねばと思っております。スポーツの秋ということで、皆様も元気にお過ごしいただけたらと思います。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。